現在はですね、2020年の1月の28日の火曜日です。ですね、私さっきの、続きですね、グオニュースのことを言いました、さっき。でですね、グオニュースの分析としてはですね、中国共産党がですね、国民のですね、関心を引くために自作自演的にやったんだ、的な解釈をしておりました。なんちゃらグオさんはですね、米国にですね、帰化申請だったか何かをですね、出してんので、亡命申請というか、あんまり本当のこと書けないんだろうな、とは一応言います。知っていてもですね、例えば米国がそういうことを考えているからですね、これは言うな、みたいな形で忖度するであるとか言われているだとか、いろんな捉え方あると思いますが、そんな形で自作自演したらですね、ウイルスでですね、自国の国民を何百万何千万と殺すというふうなことをやったらですね、逆に共産党のですね、求心力は下がると思います。それは過去のですね、中国の王朝がバイ菌によって、ウイルスによって、伝染病によって次々と常にですね、打ち倒されていったという過去の歴史から見るとで、明らかです、はっきり言って。中国人のですね、指導者というのは、学者というのは、自分たちの自国の過去の歴史というものを非常にですね、研究しております。同じことばっかりしてます。こいつらははっきり言うけれども。だからですね、間違ってもそんなことはしないとは思います。一応ここまでね。しかしですね、ここでですね、一応国内闘争に限って一応言います。習近平さんをですね、彼は永久主席です。彼を下ろすためにはですね、自分から辞めると宣言させるか暗殺するしかないんですよ。だからですね、自分から辞めるという方向にさせるためにですね、意図的に中国の国内で、こうしたですね、新型 SARS のですね、動きを作り、そしてですね、それを全世界に広げてもいいと思ってるんですよ。そうすればですね、習近平さんの権威というものはガタゴチですから、やめざるを得ないんですよ。どう考えたって。でですね、世界に広げるという流れの中で、まずですね、人口密集地に送る、上海だとか北京だとか、これらをですね、都市封鎖しちゃうんですよ。4日5日前にね、北京を都市封鎖するかもしれないという情報が中国のメディアからちらりと出た時点で、私はこの動きに関しては人民解放軍がですね、クーデター的なものをですね、計画している可能性あんなというふうに見ました。今その北京とか上海の都市封鎖のことは一言も出てません。これね、都市封鎖してしまうと外から入れないし、内側からも出られないわけです。となるとですね、例えば北京を封鎖するというのは、その中に核シェルターとかそういうもんいっぱいありますよ。しかしですね、習近平さんたちがそこに閉じ込められるということになるんですよ。その状態で、クーデターでも起こすような側が銃持って突きつけてですね、習近平さんに銃突きつけてですね、今すぐ自分で国家主席辞めると宣言しろ。しないなら殺す。とでもやればですね、どうとでもできるんですよ。これが一つのシナリオ。しかしですね、その中国人たちというのは自分さえ良ければそれでいいという部分を持ってますが、そのことによってですね、国民をですね、それだけ殺してしまってもいいんでしょうかというふうに私は自分の中で考えるんですが、残念ながらいいというふうに考えるんでしょうね。全世界にこうしたバイ菌をばらまいてですね、全員死ぬんですよ。しかし、人口が多いから中国が最後に生き残ると。そしたら我々の勝利だ。彼らはこういう考え方をします。それはですね、核戦争の時にもですね、核戦争が起きたらどうなるか。米国とやり合っちゃうよ。やるよ、やるよ、お前。打ち合うよ、お前。しかしですね、人口多いから俺の方が勝つんだよ。というふうなことを人民解放軍の将軍言ってました。だいぶ前の話です。俺が聞いたわけじゃないけどね。俺文献読んだだけなんだけど。勇ましい自分たちを演出しなくてはいけないというのもわかるけど、かなり幼稚で野蛮な考え方です。米国はですね、ちょっと前にソ連とマッド、孫を核小破壊だったかな。MAD をで作ることによって、その抑止力によって核戦争をですね、互いに核ミサイルを撃ち合うというのは互いにやめようじゃないかということを構築しておりますが、おりましたが、それはですね、IMF のですね、中距離弾道弾核ミサイルのですね、削減交渉とかあの辺のですね、あれをはっきりロシア破ってんですよ、どう考えたってね。これは置いといて。そういう形で中国とですね、米国が一対一で全部やり合った場合ですね、どうかな、単純にミサイルの数だけ考えたときに、中国は100という単位のミサイルを撃ってですね、それが米国に迎撃されなくて、80とか90が米国の本土のどこかにですね、直撃したしましょう。核ミサイルが。しかしですね、一応 公開されてる地下基地だったか、ノラドとよかった、ノラドだったかな。まあ、あるんですが、その地下基地、まあ、公開されてないのもいっぱいありますよ。あ、それがですね、もちろん生きてますので、中国に対する報復攻撃を当然始めるわけです。その時に保有しているミサイルの数が、やっぱり勝負になるわけで、中国人を完全に絶滅させるだけの数は持ってるんですよ。その、中国、米国本土にですね、打ち込まれたところで。だから、それはちょっとなんか見方甘いんじゃないかなと、一応私は思っております。で、まあ、これも置いといて、さっきですね、ペンス副大統領が、中国共産党に対するその、まあ、戦闘宣言というか、その2018年の10月だったかに行ったということにおいて、ここからですね、おそらく、中国共産党は本格的に、米国に対する宣戦布告をしない形における戦争計画を策定し、多分でもしかしこれは、ずいぶん前からあったことだと思います。それはですね、彼らの中のですね、元軍人たち、誰だったかな、孫とワン、孫とワンだったかな、もう、忘れてたよ、二人いるんだけど、これがですね、策定した超限定戦争だったかな。つまり限定しない戦争。テロとかですね。あらゆる汚いことを仕掛ける戦争なんですけれども、正々堂々とやり合わない。非対称戦争。で、戦争の期間はですね、30年とかでも区切ったって、ものを引き伸ばしたっていいというか、もう常識は違う戦争の考え方なんですけれども、この中に、米国に対する、おそらく生物兵器細菌テロ攻撃というものの考え方は当然、いくつかの台本の中にあったはずです。今でもあるでしょう。で、2004年だったか3年に発生した1回目の SARS もですね。我々はね、これを疑わなくちゃいけないんですよ。いろんな意味で。だから私はなぜ鳥インフルエンザもそうだったんだけど、なんで中国なのかと。なぜ中国に関連したような、まあロシアも絡んでるところもあるけど、なんで中国なのか。それは簡単なんだよ。あいつら作ってるからだよ。というふうにですね、私は勝手に決めつけております。信じてません。中国共産党のそういうところは。でですね、今回のその動きにおいてですね、米国に対して直接その、米国の本国、帝国本国をですね、直接攻撃することはできないので、自国にそれをばらまいてですね、自国の都市を封鎖する流れの中で、その、欧米のですね、経済支配層とかですね、政治支配層のですね、家族なんかいっぱいいますから、それを人質にとってですね、脅迫的な交渉の、まあ、ネタにする人質外交のためにそれをやる。こういうことをですね、中国人は考えるんですよ。自国の国民がですね、たくさん死んだってね、それが自分の一族でない限りは別にいいんですよ。だから私は調べてないんだけど、武漢は確か中央軍事管区だったか何かそういう名前の軍艦だったと思うんですが、これは私江沢民派なのか習近平派なのかということ読み切れてないです。つまりね、武漢とアンチの一族がいたとしましょう。何の一族か知らんけど、アンチの一族からすればですね、武漢なんか全滅したっていいんですよ。自分の一族がいないんだから。本当にこんな考え方するんですよ。未だに。近代において。まあ表には言いませんよ。表だって堂々とは言いませんよ。もうさすがに。しかし潜在意識には持ってんですよ。なら、なんかいろいろあるだろうなと。だって言語違うんだよ。なんだかんだ言って。中国は一つじゃないですよ。このことを見誤るとですね、全部騙されます。中国は一つでありません。なら、どうかな。まあね。私はとりあえずですね、米国に対する戦争計画の一環でですね、今回の武漢市のウイルス云々がですね、事故で出たのか、わざとやったのかなんですよ。もしわざとやったんだら相当の覚悟を持ってんだな、という言い方はとりあえずします。一旦ここまでです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2020年の1月のですね、28日かなの火曜日です。続いております。もう今回ちょっと珍しいね。でもね、まあ、何気にやばい。明るく言っておりますけど、何気にやばい。何がやばいのか。人類の存続の危機だからやばい。これ、何度も言ってますが、2014年にですね、本来は人類は滅びる予定だったんです。 まあ別に証拠の提示しねえよ、もうめんどくせえから。それは1月にですね、今も1月ですよ。1月にですね、あること、2014年の1月にあることが起こってですね、そしてですね、半年後の2014年の7月にはですね、この地球という惑星から人類はですね、ゼロになってました。完全に死滅しておりました。全滅したんですよ。だから、とりあえずですね、これをですね、地球さんとかですね、ふざけんなよと、今いろんな細かいことはしょったですね。あ、それは曲がりならん。そうはいかんざき。なんかいたな、昔公明党にね。まあ、そういう形でですね、これは回避されたんです。細かいこと説明しねえけど、今。その時のですね、2014年の時のシナリオがですね、私は今再び、これを、この情報パケットという、情報単位という言い方をしますが、これを生産にしてゼロにするためにですね、再び再現されてんのかなというふうに漠然と捉えております。世界構造線の認識におけるですね、まあ階段というか海底はですね、螺旋構造になっております。同じような出来事なんですね。基本的には繰り返されるんだが、バネのように、コイルのようにですね、とりあえず前方向か後ろ方向か、まあ一応前方向にしとこうか。前方向にですね、進みながら、同じようなことがある一定の周期、サイクルをもっとですね、繰り返されるような形になってます。うん。これをですね、既存の文明、既存のですね、基礎学問の分野からですね、あ、これにはなんか秘密があるぞ、というふうにですね、解いたのが、シュンペーターだったと思います。シュンペーターサイクル理論。習ったでしょ？いや、慣れてねえか。まあ、まあいいや。でですね、その、2014年の人類絶滅のシナリオがおそらく今、再演されてるんだろうな、と私はなんとなく思っております。で、その2014年の1、それもですね、おそらくウイルスだったんじゃないかな、と、一応、わかんないけど。うん。その前の時の絶滅のシナリオは確か北朝鮮が核ミサイルを撃ったんですよ。うん。なんかそんなんだったと思う。ちょっといい加減なこと私も言ってますけど。で、そっから第三次世界大戦です。うん。だったと思う。ちょっといい加減ですけど。で、まあいいや。これ置いといて。今ので、その人民解放軍が、アンチ習近平に凝り固まってる可能性がちょっとあるかなと一応言います。そしてそのアンチ習近平の人民解放軍の一部の部分が全部ではないですよ。これはですね、武漢市というものを生贄にしてですね、つまりそのアンチ人民解放軍の人たちを、アンチ習近平の人たちのですね、出身部族、出身一族ではないので、武漢市が、湖北省が。湖北省の人間が全滅したって俺たち一族には関係ないよという風な連中が仕掛けた。こんな言い方も一応できます。わかんないけどね。全部想像ですよ。証拠ないから。ただその、昨日の時点で湖北省の共産党の偉い人がですね、偉い人がどうか、地方のね、偉い人がどうか、俺たちは知ってたんだよ。知ってたんだけど言えなかったんだよ。中央から命令がないから。という風なですね。まあ言い訳をしております。これだから、これはどう読むかなって、だからこれ裏返せばね、習近平さんたちがこれを仕掛けたと取ることも一応できんことはないんですよ。だけど、さすがにそれやっちゃったらね、その中国の太古の歴史ってのは病気の歴史。病気で国がですね、打ち倒れていった。伝染病で国が打ち倒れていったことの歴史の繰り返しですから、さすがにそんな愚かなことは、政権担当者、背広組はしないと思います。私は、とりあえずそう思います。しかし、軍服組は違うと思います。制服組は。制服組はですね、背広組のですね、下についてですね、シビリアンコントロールを受けている形に一応してますが、なってますが、ところが中国どうもなってない。だからこのね、朝鮮半島からですね、中国の内陸に渡るですね、馬族の文化をですね、じっとこれ見てるとですね、やっぱこいつらが背広組のですね、コントロールなんか受けるわけねえじゃんと。それはやっぱなんか確信しちゃいますね、僕は。殺した奴の数がですね、多い奴が偉いみたいな。どうもこういうね、考え方が生き残ってます。まあいいや、武勇とか武勲を持っていない奴はね、一人前のですね、男じゃないですよ。あそこは。まあそれどこの世界でもそうかもしれないですけど、ちょっとそれは強いかもしれないね。で、まあこう置いといて。軍がね、アンチ習近平さんの側、だからこれ江沢民が入ってかどうかまでもすらわかんない。それすら入ってないかもしれない。まあ仮にですね、対米戦争をですね、仕掛ける流れの中で中国の国民を罠トラップとしてですね、生贄としてですね、今回の動きをやってですね、まあ極端なことを言いましょうか。この、新型 SARS が全世界に広まったら、それはある意味彼らにとってですね、成功だという言い方もします。恐ろしいですね。 なぜならば、全世界に SARS がこれ広まった、新型 SARS が広まったらですね、中国にはそれらのですね、貿易体制もなきゃ、検疫体制もなければですね、責任能力もなければですね、何にもない。力も何にもない。でも自分たちが一番だというふうに国内でですね、共産党で威張ってるだけ。しかしですね、彼らに任せていたら、国内でですね、中国人が死ぬだけではなく、全世界でですね、新型 SARS がですね、蔓延してたくさんの人が死ぬ。お前ら何しに生きてんのというふうな形になると、習近平さんを辞めざるを得ないというふうになって、習近平さん辞めざるですね。その後でですね、人民解放軍の軍の関係者、軍の関係者が傀儡を立てるか、人形を立てるかですね、軍政になっちゃうか。軍政になる可能性すら私、今の流れだったらあるなと思ってます。そういうことを目的を達成するために、国民を生贄にする。いや、それはね、本当にね、さすがにね、ここまで自分で言って何なんですが、それはですね、ベルセルクにおけるですね、職におけるですね、グリフィスがですね、捧げるとか言ってですね、自分の鷹の段を全部ですね、生贄に捧げた。なんかあれを思い出して私非常に気持ち悪いです。正直言うけど。まあいいや、これも置いといて。あとね、これらのウイルスを米国本土にばらまいて、米国で、なんだろう、バイオハザード的な、アウトブレイクだったっけ？そういう映画もあったと思うけど。そういう風な、戦争をですね、仕掛ける。彼らの言うところの超限戦争を仕掛ける。それもひょっとしたらあったかもしれない。わかんない。今となれば。ただね、今年の1月のね、8日に、米国の偵察衛星というか偵察、まあ解析部が、中国の山東省に、山東省ですから、北朝鮮の国境沿いの省だったと思うんですけれども、あそこにいきなり、中国が誇る、トンプ26号、固体燃料ミサイルのですね、中距離弾道弾ミサイル、多弾頭核ミサイル、ペイロードベイに、荷物室に、核ミサイル、核弾頭があって、その核弾頭は、8発だったか13発だったかな、一つの核弾頭の中に8発だったか13発だったかの細かいですね、クラッカー、散弾銃みたいにですね、核爆弾、小爆弾がいっぱいあって、目標地点でですね、それらがパーッとこう全部弾けてですね、放線化みたいに。でですね、どっちにしろ全部迎撃することは不可能というような性能を持っているミサイルであり、山東省に配備したということは、そこからですね、直接米国のグアムのですね、基地あるんですが、太平洋インド艦隊のですね、確か司令基地というか司令部。あれと、在日米軍と在韓米軍を同時にですね、核攻撃をするために、まあ、高度しか取れませんけれども、山東省にですね、ミサイルが確認されて1月8日なんで、12月中にですね、多分これはですね、配備されたんだと思いますけれども、確認されております。それね、今回の武漢市におけるウイルスがですね、起きる前の話なんですよ。何らかの大きな作戦計画。これが人民解放軍。コントロールされてない動きなのか、コントロール台本通りの動きなのか。台本通りって言ったらもう考えられることはですね、何らかの軍事紛争というよりもその軍事侵攻、何らかの軍事侵攻をですね、彼らはやるということになります。それは台湾に対してのものなのか、尖閣に対してのものなのか、全く予想もつかなかったところなのか、そこはわかりません。しかし在日米軍と在韓米軍に向けてなんで、台湾か尖閣か対馬なんですよ。多分。対馬は、なんでここで、対馬は韓国がですね、狙ってんだろうとか、その通りなんですが、対馬は中国領だという論文もですね、確か出してるんですよ。奴らは。わかんないですよ。だからこればっかりは。ただ大規模兵隊をですね、兵隊の大規模移動するとですね、それはさすがにですね、日本は偵察衛星持ってますから、日本も。隠しきれるものではありません。兵隊さんをいっぱい動かすというのは。だから、今のところ多分そういう兆候はないんではないかな。わかんないけどね、俺はその軍事関係ではないから。ただね、日本のですね、保守派の方々がですね、日本の安倍政権は弱腰でですね、どうして天皇陛下の国賓に待遇でですね、習近平をですね、呼ぶんだ。習近平さん追い返せとかで強いこと言ってますけど、なんで安倍政権があそこまで卑屈になってかというと、さあ、二階さんとかあの辺がですね、当然中国との経済的つながりをですね、いっぱい求めることによってですね、儲けたいとかそういうこといろいろありますが、 全部はこれらミサイルなんですよ、はっきり言えば。脅されてるという、ただそれだけです。だからその逆の天皇陛下のですね、国賓云々のですね、それだけに限ってみれば、日本のですね、世論をおとなしくさせろと。習近平様をですね、天皇陛下のお客様、国賓としてですね、呼ぶようにお前たちは工作しろ。という強い恫喝、脅迫のためにですね、この山東省のミサイルが配備された。こういう見方も中国に限っては間違ってないんですよ。メンツすべてだから。何としても国賓待遇にしてもらわなければ、トランプ大統領も下だということになるので、それは認められないんですよ、彼らにしてみれば。でもそんなことやってる暇あるかな。武漢市におけるこれらのウイルスがですね、今彼ら中国は隠してますが、他に32の省だったかな。他の省では全く出てないことになってます。さあ、たまに散発的に上海で見つかった、香港で見つかった的なことは言ってますよ。3人だとか4人だとか。そんな少ないわけねえだろ。旧正月の1月からですね、昨日の25日か26日ぐらいのですね、流れの中のビッグデータで、武漢市を経由して、中国全土及び世界中にですね、中国人がもう、数万人レベルで移動しております。なんか、どうだったな、北、北方方面は6万人だったかな。なんかいろんな数字があったけど、もう嫌だったけど、ただ一番嫌なのは、その武漢から外国に向けて出国する中国人で、日本が一番最大で1万1800人だったかな。1万8000人だったかな。まあ、なんか2万人は超えてなかったはずだけど、1万8000人ぐらいだったかな。来ております。もう来て帰っちゃったかもしれないけど、今いるやつもいます。それらの人々の体内に、この SARS ウイルスが、バイ菌が、ねえわけねえと思います。持ってるやつはきっといると思います。これらがね、いつ火を吹くかなんですよ。なんか最初潜伏期間9日とか言いながらですね、昨日かおとで14日とか20日とかなんか、いい適当なことでね、分かってないんだろお前らと。おそらく分かってないんですよ。なぜならば生物兵器として、細菌兵器としてですね、散々手を加えたから変異するんで分かんないんですよ。と私は勝手に決めておりますが。だからね、本当にこれから大量の人間が、日本も含めて出る可能性が高いので、その時にですね、あなたは怯えてはならないと。平静さを保たなくてはいけないと。できるかどうかは俺もできないような気するけど。しかしですね、これはとりあえず言っとかないかんなと。それがですね、今回のオチでございます。今日は全部武漢市になっちゃったね。まあ、なんか後半も全部武漢市になるような気するけどね、中国の戦争計画。なんか国家動員法のですね、準備してるとかそういう。いや、ダメだな、本当にこいつら。まあね、これね、失敗するとね、中国における内戦状態の誘発も本当にあり得ることなので、本当に対米戦争を仕掛けてきたか、いたかどうかが結構ポイントでしょうね。朝鮮戦争の。正々堂々と宣戦布告せず、ウイルスを使って相手国、自国の国民まで巻き込んでやっちゃうということを本当に彼らが覚悟してそこまでやるかどうか。さすがにそれないんじゃないかとは思うんだけど、ね、ただの自然現象だったと思いたいんだけど、でもまあ多分ウイルス研究所から漏れたんだろうなと思います。ね、実験用マウスをわざと出したのか、売ったのか、わからんけど。実験用に使っていた動物からおそらくですね、出たんじゃないかなと思います。そして海鮮市場というのはそのわけのわかんない生肉とか野生動物を、でも生のままで売ってるような感じで、中国人もそんなもん食うなよと思うんだけど、食うんですよ。食べるんですよ。さあ、病気になったら当たり前だよ、お前。といろいろ思うけど、彼らはやめない。自分で自分を変えなくてはいけないのに、彼らは自分を変えない。なんかなるべくしてなってんのかなというふうな気もするけど、そんなことね、なんか冷酷すぎるので、あんまりそういう言葉は使いませんが。日本でもこれらは起きます。と私は一応捉えております。まあ、平静でいることを心がけるしかないんじゃないですかね。それが今日のオチでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。